ご神君、一つ。雨が下に他人ということはなきものぞ。世界のどこかで血生臭い争い、戦争が続いていると思うだけで悲しい。他人事とは思われぬ。こういう思いの人たちがたくさんできれば、人間同士の争いはなくなるだろうと本気で考える。それが世界真の平和達成のご神願成就の強い祈りになってくる。世界の真の平和を祈る、願う。そういう心が私どもの心の中に育ってほしいものですね。その世界の真の平和を願うと言いながら、手元足元のところでは、まあ家内を責めたり子供を責めたりといったような争い事のもとにもなるようなことを思ったりしておったりすることがありますね。その世界の真の平和を祈るためには、まずは家庭内の平和からというわけですけれども、そのためにはやはりまずは私どもの心の中が平和であるということもいるのではないでしょうかね。世界の平和を祈りながら、私どもの心の中が乱れている、荒れている、まあ心の中に葛藤がある、自分の心の中に、自分の心の中が戦争状態だということであって、口の上には世界の真の平和を唱えている、まあ願うようなことを言っているということでは、なかなか本当の平和には、世界の平和にはならないのでしょうね。その世界真の平和を祈る、願う心が育たねばならない。そのためには、まずは世界の平和ならば、まずは日本なら日本、アメリカならアメリカ、自国内の平和を祈る心が育ち、さらには家庭内が平和である、そういう家庭が築かれる。そしてさらには、そういう平和な家庭が築かれる前には、自分の心の中が平和でなければならない。家庭の平和を祈り願いながら、自分の心がもやもやもやもやしておいたり、それこそ誰かに八つ当たりをするような心があったりするようなことでは、家庭の平和も保てませんからね。家庭の中が平和であるためには、まずその私自身の心の中が平和でなければならない。自らの心の中に平和を実現して初めて、そういう自らの心の中に平和を実現した人たちが一人でも二人でも多くなる。そういう人たちがいよいよ集まって初めて、世界真の平和が達成されるということにもつながるのではないでしょうかね。ためには、ここ数日申しますように、私どもの心がやはり育たなければなりませんね。私利私欲を満たすことのために、牙城牙欲を叶えることのために、まあ何と言いましょうかね、日々を過ごしているというような中では、なかなか思い通りになることも少ないでしょうから、心が平和になるということもないのかもしれません。どういうことが起こってきても、私どもの思い通りにはことが運ばないような中にでも、平和な心が保てる、そういう、何と言いましょうか、嫌な出来事が起こってきても、その嫌な出来事の中にでも心が和らいでおれる心、いや、むしろそれを喜びで受けれるような心、いわゆる 我が心というものが私どもの人間氏子の心の中に育った時に初めて世界真の平和というものも近づくのではないでしょうかね。おかげは我が心にありと教えてくださいますが、世界真の平和もやはり我が心にある、和らぎ喜ぶ我が心にあるということにもなりましょうね。そしてそのおかげというものがただ単に目先目先のおかげというものであったり、私個人がいただくおかげというばかりではなく、人類全体のいただくおかげ、いわば世界すべてのものがいただくおかげというのでしょうか。そのある意味おかげの頂点に立つともいうような世界の真の平和というおかげ、それを実現するためにはやはり私ども一人一人の心の中に和らぎ喜ぶ心が育った時に初めて世界真の平和といったような世界の人々が幸せになるというような、まあある意味おかげの頂点に立つようなおかげがいただけれるようになるのではないでしょうかね。おかげは我が心にありということが単なる個人的なおかげではなく、世界真の平和という大きなおかげへも続いているということですね。今朝は長いお夢をいただきました。そのよく夢を見ますね。夢を見ていいところで目が覚める、あの続きを見たいなと思う、ところがなかなかその続きが見えないということがありますが、今朝は不思議と一旦夢を見てちょっと目が覚めて、そしてまた寝てまたその夢の続きを見た、まあ見させていただいたという感じで長いお夢でしたが、お夢と言いますね、お道では、これはご神務、神様からのメッセージがその夢を通して見させてくださる、夢を通して神様がメッセージをくださるということなのですね。師匠のもとで信心の稽古をさせていただきますと、そのお夢、ご神務をいただくことが多くなります。いわば神様がお知らせをくださる、夢を通してお知らせをくださるというわけですね。まあ世間でも夢を、いわゆる夢判断というものがあったり、ああ今日はいい夢を見たとか、夢見が悪かった、何か今日は悪いことが起こるのだろうか、いい夢を見たからいいことが起こるのだろうかといったような、まあたわいもないこともありますが、そしてまあ中には、あ、夢で見たのと同じようなことが起こってきた、あるいはまさゆめだったといったようなこともありますね。また中には心理学ですか、精神科医の人たちなどでも夢をよく、その深層心理を探ろう、その人の深層心理を探ろうということに夢を使ったりされるようですね。夢を通してどういう夢を見たかで、その人の深層心理、まあ隠れている部分を探ろうというわけですね。お道でいただくお夢というのは、ご神務、神様からのお知らせ、この神様からのお知らせにもいろいろあるようですが、まあ最近話題になっている7月の何日かに、まあ大惨事が起こるという、そういう夢を見たと、まあ、夢を通して未来を予測する、予知する、未来予知的な 夢ですね。そういう夢はみんながありがたがったりいたしますね。まあ神様からのお知らせの魅力の一つは、魅力を感じるところは魅力ではなく、魅力を感じる、それは未来のこと、将来のことを教えてくださる。明日のことが分かったり、明後日のことが分かったりすると、まあ株なら株で儲かる、 宝くじなら宝くじが当たる、競馬なら競馬が当たる、いわゆる金銭的な儲けにつながるということもありましょうし、危険を避けることもできるということもありましょうから、未来予知的なお知らせ、未来予知的な夢、誤信というものをありがたがったりいたしますけれども、師匠大坪宗一郎氏のもとでいただくお夢というものは、そういう深層心理であったりの現れとしてのお夢であったり、未来予知的なお夢というものではないですね。どちらかというと、私どもの心を育てようというお夢です。神様の願いを聞いてもらいたいというお夢だと思いますね。ある時夢を見ました。私の歯がボロボロになっているお夢をいただきました。それで師匠に、ご結界にこういう夢を見ましたが、どういうご真意でしょうか、どういう神様からのお知らせでしょうかとお尋ねに行きましたら、それは信心の話をしていけということだね、神様がそうおっしゃっておられるのだろうねとおっしゃい、まあご理解くださいました。いわゆるこの師匠の下でのお知らせというのは、ちょっと半呪文のようなところがありますから、みんなから人が聞けば、まあちょっと首をかしげられるようなところがあるかもしれませんね。それは歯がボロボロになって抜けていく、いわゆる歯がなくなるというわけです。ですからこれは話ということだと、神様が新人の話を人に伝えなさいというメッセージだろうね、お知らせだろうねとご理解くださいました。そういうこともありますね。またある時などはいろいろお夢をいただいて、まあ紙に書いて、こういうお夢ですが、こういうお夢ですが、どういう意味でしょうかとお尋ねに行きましたら、まあ中には今わからねばならないお夢もあるけれども、今は意味がわからなくてもよいようなお夢もあるようだと。ですからどうしてもそのお夢の意味がわかりたいならば、もう一遍神様にお伺いしなさいと。こういう夢をいただきましたが、どういう意味でしょうか、神様からのどういうメッセージでしょうかと改めて神様にお伺いしなさい。そしたらまたその次の日にでも、もし急を要するのであれば、神様がまた別の形でお知らせをくださる、お夢をくださるということもあるからねとご理解をくださいました。その私ども師匠のもとでいただくご神話というのは、まあどちらかというと、というよりほとんどが、私どもの心を育てようとする、育てるためにどうあったらよいか、こういう心になってくれよ、ああいう信心をしてくれよ、こういう信心をしてくれよという神様の願いの込められたお夢ということが多いですね。ですからそのまあお夢の中でお試しがあることもありますね。その現実世界の成り行きを通して、またその寝ている時はお夢を通して、でも神様が私どもの心を育てよう育てようという働きがあっているということなのです。そして夢の中ででも神様が私どもに願われること、こういう心になってくれよとお知らせくださること、そこに向かってやはり精進努力をさせていただく、そこに初めて心が育ち、和らぎ喜ぶ我が心も育つという働きにつながってくるのでしょうね。ですから心を育てるために神様がお夢を通してお知らせをくださるのが 師匠の下で新人をさせていただくもののとしての、まあ、ご流儀の一つでもありましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。